ポッドキャストダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者鈴武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
広告って言ってもいろいろありますけども、小さな会社でも信頼性が高まる広告ってありますか？
なるほどね、はい、そのまんま来ましたね、はい、あります、はい、小さな会社でもそこの広告媒体に広告を載せるとなぜかその信頼性が増すみたいな、まあ、ぶっちゃけお客さんの勘違いによることなんですけど、なぜかそういう媒体があったんですね。僕一回経験しています、はい、でただ僕はその広告媒体をずっとやり続けていたのかっていうとそうじゃないんですね。で試しにやってみて、で試した結果そのあんまり良くなかったんですね。あんまりというか全然ダメだったんですよ、その広告を出した時っていうのが。で広告を全然ダメで、あれこれダメだったのかなって言って2回か3回ぐらいテストしてみた結果、結局反応が全然なくて、あダメだったなって言ってやめてしまった広告ですね。でそのやめて数年後、お客さんからホームページから問い合わせが来て、びっくりすることがあったわけですね。なんでうちから話を聞こうと思ったんですかっていうと、そのお客さんが昔〇〇に広告載せてましたよねと、だから信頼できるかなと思ってその連絡させてもらったんですっていうふうに言われたんですね。でちょっと待ってくださいと、その〇〇に広告載せてたって結構前ですよって、あれそうでしたかと、あの広告を見てこの会社は信頼できるし、なんか実績もあるし、これいいんじゃないかなと思ったんですっていうふうに言われたんですね。で最初僕はその信用してなかったんですね、そんなバカなと。その要は何年も前のその広告を見てて、で覚えててこの会社はいいぞと思ってたから連絡してきたなんて絶対嘘だとかと思ったわけですね、うん、嘘つけみたいな感じだったんですよ。どうせ相見積もりの叩き台にするつもりだろうなんて思っていたら、全然そんなことなく契約になったわけですね。でマジでかっていう感じですね、ほんとびっくりしました。でじゃあ一体何だったのかと、広告の内容っていうのはもう 今思えばあんまり良くなかった広告なんですね、はい、今見てもあんまりこれでいいとは思えないなと。でなぜならその広告のスペースがすごい小さかったので、従来の広告とはやっぱちょっと違う広告になってしまったんですね。で当時広告を出したその時っていうのは反応が一つもなかったわけですから、あこれじゃダメだなと。で今思い返してみてもやっぱりあれじゃダメだろうなみたいな感じだったわけですね。でということはお客さんはその広告の中身が良くて連絡してきたっていうわけじゃないんですね。まあ何年も前の話ですから広告の内容なんて覚えてないと思うんですよ。でお客さんはなんでうちに連絡してきたんですかっていうと、広告媒体が良かったからなんとなく覚えていたっていうことになってくると思うんですね。あの広告媒体に広告を載せていた、あの媒体に広告を載せている会社は結構いい会社だろうっていうふうに思っていたと、お客さんの勘違いなんですけど、でしかも数年間覚えてたってことですからね、本当かよみたいな感じだったんですね。じゃあその広告媒体って一体なんだよっていう話になると思うんですね。ズバリ言います、それは市役所が発行している広報ですね。広報です。実はこの広報っていうのは広告媒体として 3つのメリットがあります。1つ目は全世帯に届きます。で、2つ目は子育て世代には必ず見ますよと。3つ目が広告費が安いです、はい、全世帯に届くのに広告費がめちゃくちゃ安いですね。で、当初僕はその広告媒体として広報を見つけた時っていうのはもう大興奮です。うわーと、すごい広告媒体見つけちゃったよと。もう先ほど言ってた全世帯に届くし、で、僕は太陽光発電のターゲットって子育て世代だったので、その子育て世代にバッチリだと。で、しかも広告費も安いと。これはすごいぞと思って、もう興奮しながら市役所に行って広告やりたいとか言ってたわけなんですが、でも問い合わせ一件もなかったです、はい。で、最初は仕方がないなという感じで2回か3回テストしてみた結果ダメだったんで広告やめてしまったわけですね。ダイレクトマーケティングの原則では、その直接フィードバックがない広告っていうのは即刻やめるべきだっていうのが、まあもうその原則なんですね。で、確かにその通りだと思います。でもやってみないとね、見えてこない世界っていうのもあるわけですね。で、僕も広報を実際やってみて、まあ、ダメだなと思ってやめてしまったんですけど、数年後に広報に広告載せてましたよねっていう反応が来たわけですから、マジでかみたいな感じですよね、うん。で、実際すごく安いものですから、もしその全世帯に届く広告媒体を探しているだとか、同じようにね、子育て世代をターゲットにしてるんだと。で、実際広報を、まあ、毎月月に1回家に来るわけですけど、で、その僕も奥さんに聞いてみたんですね。この広報って見るのっていうふうに聞いてたら、子育て世代は必ず見るよと。なんか予防接種のやつだとか、なんかそういういろいろな事例っていう、事例って言いますか、そういうのが載ってるらしいんですね。だから子育て世代、まだ子供がね、赤ちゃんだとか幼い子供がいてるお母さんは必ず見てるよっていうふうに言ってましたので、マジでかと。で、もうじゃあ絶対この広告媒体に、その広告に載せるべきだみたいな感じなんですね。で、僕も広報に広告があるなんて全く分からなかったんですけど、たまたま広報をバーって見ていったら、あれ広告って書いてあるみたいな、下にこうちっこい枠があって広告があったんですね。で、うわ、ここはと、広告があるよ、これぜひ打とうみたいな感じになったんですけど、当時広報に広告を打っている業者って何かって言ったら弁護士さんとかが多かったかなと思います、はい。当時はその過払い金 その戻ってきますよっていう広告が流行っていたので、そこの弁護士さんもやってましたね。で、彦根の広報なのに、その滋賀県の大津市っていう京都寄りの市があるんですけど、そこを大津市の弁護士さんが彦根の広報に広告を出していました。えらい差があるというか、えらい遠い遠方のところから広告を出していましたね。そんなんもあったんで、あ、じゃあ結構効果があるんじゃないのかなみたいな、そんな大津の弁護士さんが彦根の広報に広告を出すっていうぐらいだからと思って期待はしたんですけど、もう全然ダメでしたね。もしこれでうまくいってたら、多分広報やりまくるぞみたいな感じだったと思うんですけど、うまくいかなかったんでやめちゃったんですけどね。でもまあ結局一件売れたんで、まあそれはそれでありかなと思いましたけど、もし広報、広告として考えるんだったら狙い目だと思うので、いっぺんちょっと試してみてください。多分テストだと思ってやってみるのも面白いかなと思います。まあ何せ広告費が安いので、やってみる価値あるかなと思います。実際彦根市の広報、今いくらかちょっと分かんないですけど、当時で1枠広告1枠につき確か3万円ぐらいだったんですね。3万円で全世帯届くんですよこの市内にめちゃくちゃ安いので、これ一遍ちょっと試してみる価値はあるかなって思いますから、子育て世代を狙っている方とか、まあ、ちょっと僕も分かんないですけどね、年配の方も広報は必ず見るよって言われるかもしれないですけど、広報の広告っていうのは意外といいかもしれないので、一遍ちょっと試してみてくださいねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる493.com で検索していただき、 メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。